こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、ずいぶん、間が空いてしまいましたけれども、今夜もですね、楽しく真摯に、お送りいたします。さて、今回取り上げますトピックは、中央青山監査法人です。金棒の監査人でしたね。金棒が過去に行った粉飾決算に加担していたとしてですね、この度行政処分が下されました。金融庁はですね、中央青山監査法人に7月から8月にかけての2ヶ月間、法定監査に関わる、業務停止を命令したんです。大手監査法人にはですね、これまで、この種の厳しい処分が下されたことはありません。厳罰と言っていいでしょう。まあ、私たち会計士業界においてもですね、衝撃的な出来事でした。今回の金融庁が下した業務停止命令、これが正式に下されたのが5月10日。この日、トヨタやソニー、新日鉄といった銘柄がですね、軒並み株価を下げたんです。これらの企業に共通するのは、中央青山監査法人に監査を受けている企業であるという点なんですね。中央青山銘柄一斉の下げと報じる向きもあったくらいです。随分面白い呼び方だなとは思うんですけれどもね。ところで短期的な株価の上げ下げ、その理由なんてものは分かったものではありません。ただ、今回の下げについてですね、あえてその理由を見出そうとするならば、中央青山監査法人の信用力の低下が、そのクライアントであるところの企業群のですね、決算情報の信頼性を傷つけたというところなのではないでしょうか。金棒の粉飾決算を見ますに、この監査人、中央青山監査法人がですね、監査の役割を果たしていなかったじゃないかと。ところ、そんな監査人が監査証明をしている企業もですね、ちょっと信用できないぞと、そんな発想がですね、市場を覆ったのかもしれません。ところで、この中央青山監査法人、まあ、大手四大監査法人の一角であるだけにですね、この法人が抱える監査先であるところのクライアントは2000社を超えています。大きなところではトヨタやソニー、新日鉄、それに旭化成や NTT といったビッグネームが並んでますね。ところで最近では日本郵船が監査人を中央青山から東松に変更しています。そして中央青山が提携する海外の大手アカウンティングファーム、会計事務所ですね、国際会計事務所 PWC、正しくはプライスウォーターハウスクーパースというんですけれども、この中央青山とはですね、別個の監査法人を PWC が新たに設立するという方針を表明したりもしています。まあ、中央青山監査法人踏ん張りどころというところなんですけれども、そもそもなぜ監査などというものが行われるんでしょうか。企業はですね、毎期決算を公表して、その経営成績と財政状態を、まあ、私たちの目の前に白日のもとに晒すんですね。まあ、株式会社は例外なくそのようにしなければならないということになっています。上場している株式会社は厳しくですね、決算情報の開示が求められています。私たち投資家はそれを見てですね、その企業が投資に値する企業なのかどうかというのを見極めるわけです。しかし企業のですね、自主申告といったものをそのまま鵜呑みにするわけにはいきません。資金繰りが厳しくなった企業がですね、資金調達が絶対に必要だからということで、嘘っぱちの決算発表を行ってですね、実は大赤字なのにすごく儲かっているように見せかけて、投資家を欺いてお金を集めて、その後バタンと倒産と、ということが過去に現実にあったんですね。まあ今もあるわけなんですけれどもね。まあこれが粉飾決算というものの、まあシンプルな流れです。そんな経済的詐欺の横行をですね、許しておくわけにはいきません。ということで、第三者的な立場に立つ監査人が決算の内容を監査するという制度が整備されるようになったんです。で、その制度を 実務面で担う会計の専門家として、公認会計士 CPA という職業が生まれたんですね。監査法人というものはこういった複数の公認会計士が経営する一つの会社です。監査法人は企業が公表する決算の適正性について意見を表明するのが、まあ、主なメインの業務なんですね、仕事なんです。その際公表されるのはですね、監査報告書というものなんですね。監査報告書はすべての有価証券報告書または半期報告書に添付されます。私たちもですね、エディネットを使えばすべての上場企業の監査報告書を今すぐにでも見ることができるんです。金融庁が運営する情報開示サイトエディネット、非常に便利ですね。まあ、これについて詳しくは、別の機会に、譲りたいとは思いますけれども、これもまた、この監査報告書という情報はですね、投資家にとって水に済ますことは決してできない、必須の投資情報と言えるでしょう。まあそんな風にですね、企業の信用を補完する役割を果たさなければならない監査人が、実は企業とグルになって投資家を欺いていたとしたならば、それは、そこに弁解の余地なんてないんですよね。まあテントウムシが害虫を食べてくれるんだなと思って農家の人が安心していたら、実はそのテントウムシ騙しっていう害虫で毛虫と一緒に、アブラムシと一緒に野菜を食い荒らしていたみたいな話なんですかね。まあ、ちょっと分かりにくかったかもしれませんけれど、まあともかくはですね、そんな信用ならない監査人は有害無益、その存在意義が根本から崩壊するということになってしまうわけです。海外に目を移してみればですね、粉飾決算の大規模な事例エンロンスキャンダルがありました。このスキャンダル、会計スキャンダルに加担した会計事務所、国際的な会計事務所アンダーセン、世界最大規模だったんですね。このアカウンティングファームで、そんな大手の、最大手の会計事務所であっても、あっという間に消滅させられてしまいました。欧米資本主義の厳しさというものを強烈に感じた出来事ではあったんですけれども、もしかしたら今回の出来事は、日本版のアンダーセンシナリオとなってしまう可能性だって、なきにしもあらずなんです。5月10日のファイナンシャルタイムズではですね、フィナンシャルタイムズでは中央青山の存続可能性を危ぶむ記事がトップを飾っていました。信頼を基盤として成り立つ私たちの経済社会においてはですね、信用を破壊する存在を放置しておくわけにはいかないですよね。もしかしたらこれもまた資本市場をより健全なものとするための一つの浄化作用と言えるのかもしれません。楽しい投資研究所は、楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、ホームページでもですね、いろんな情報を公開しております。ぜひご覧ください。さて、今回はですね、投資とは直接関係がありませんが、CM を、付け加えておきます。白鳥哲監督という方がいらっしゃってですね、最近知り合う機会を得たんですね。そこで、ちょっと意気投合しましてですね、非常に魅力的な方だったものですからね。で、そんな彼が世に問う映画ストーンエイジをご紹介したいと思います。では、次回の楽しい投資ポッドキャストもどうかお楽しみに。
引きこもりからの脱出、引きこもりの子を持つ家族の思い、忘れられない友との出会い、助けたい友を助けたい。全国各地で上映され、各界で絶賛を受けた映画がついにロードショー、ストーンエイジ、5月13日よりポレポレ東中野にてロードショー。
出演、黒田裕樹、佐藤愛子、柴田理恵。原作、監督、白鳥哲。